一言で言うともう見事な映画化だなと思ってます、
まあ、絶望する瞬間とか、うんうん、なんか生きづらいなとか他人にはどうせ分かってもらえないしなっていう程度が多分人それぞれもちろんあると思う、うんうん、
あと自分の中に確実にあるけれども見ないように蓋をしていた部分をメリメリメリっていう剥がしてくるような、う
ん
う
ん、YouTube はやっぱ世界を変えたよね、うん、
変えたね
東京フレンズのシネマなレンズ、メグです。
葉山健です。
この番組は新作映画、ドラマから見えてくる社会や時代の変化を映画好きの葉山とバリキャリリア充のメグが親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組です。今回は11月10日公開の新作映画、性欲の映画紹介です。配給会社ビターズエンドさんのご招待で試写で見させていただきました。映画公開1ヶ月前なのでもちろんネタバレなしでご紹介いたします。今日はなんとケンちゃんが沖縄から東京に来ているタイミングなので久しぶりに顔を合わせて収録してます。
定期的にポッドキャストの収録してるから、うんうん、オンラインでおしゃべりしてるんだけど、
そうそうね、
なんかすごい新鮮な感じがするやっぱり、ね、今まで話せると
実在を感じている
今回は東京に旅行っていう感じで来てて、うん、豊洲市場の近くのホテルに泊まって、うんうん、海鮮食べたりして楽しん で今日はもう実は朝から早稲田松竹っていう高田の馬場とかその辺にある名画座に行って、う
ん、あるよね。
そうそうそう。でロバート・アルトマンっていう僕の好きな監督の今特集やってて、もう2本映画を朝から
見てきたの
見てきたもうすごく充実してます
じゃあ今日はもう改善にシネマで素敵。実は今日はですね、そんな久しぶりには私とケンちゃんだけではなくて、あのゲストをあのお呼びしておりまして、ちょっとこのゲスト大変緊張してるみたいなんですけどあの私とケンちゃんのお友達のあのたくまをあの紹介したいとおりま思います
緊張が伝播してるじゃん
どうも皆さんこんにちは、たくまです。とても私今緊張してるんです。よろしくお願いします。
ようこそ
あれなんですね、めぐさんバリキャリリア充なんですね。
やめてよ絶対言われるの
たくまくん緊張しすぎて今アルコールを入れて収録に臨んでいます
そうなんです。もうあの私あこのままじゃダメだ喋れないと思いまして、ちょっと今アルコールの方をちょっと入れながら喋
ってすごい緊張してた。びっくりした今日来て、
だってもう声の出し方が違う
そうあのね、確実に今お腹から声を出してます意識しすぎて。はい、でもそんな感じで緊張してますけども楽しみたいと思うので、
よろしくお願いします。
たくまくんは浅井亮の大ファンということで、ね、
はい、
うん、今日はね、その浅井亮原作の性を取り上げるので浅井亮についての話聞くのを楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします
浅井亮改めて11月10日金曜日に公開する予定の性欲という作品なんですが、第34回柴田錬三郎賞を受賞した浅井亮の同名ベストセラー小説を「ああ荒野」の監督岸義行と、脚本家湊武彦さんのコンビが再タッグを組んで映画化したものになっています。出演している俳優さんたちも非常に豪華で、うんうん、あの稲垣吾郎さんと、うん、新垣結衣さんと磯村勇斗さん、うん、劇団エグザイルの佐藤寛太さん、東野彩香さんが出演をされてるっていうことで、なかなか今までだと私は見たことがないコンビネーションだったから、すごく楽しんで見させていただきました。で、作品についてはなんですけど、あんまりちょっとね、まあ、1ヶ月前に公開をこのポッドキャストするっていうのもあって、あんまり細かいことは言えないので、だいぶ端的にお伝えするっていう感じになると、まあ、いろんな家庭環境とか、あの性的指向だったりとか、まあ、容姿だったりとか、まあ、様々選べないけどそこにこうあるっていう、そういう背景を持つ人々の人生が、うん、まあ、一つの事件をきっかけにこう交差していく、この姿、人間模様みたいなものを描いている作品です。ということで、本当はめちゃくちゃ語りたくなるような作品なんだけど、うん、ネタバレしないように、でも作品の魅力が伝わるように、うん、ちょっと3人でお話ができればなと思います。じゃあまずケンちゃんからどんな感じだったのかお伝えしてもらおうかな、うん、
一言で言うと もう見事な映画化だなと思って、浅井亮の小説の、で僕はまず映画を見てからすごいこの話面白いなと思ったから、もっと知りたいと思う気持ちがあって、浅井亮さんの小説も読んだんだけど、まずこの小説が素晴らしいんだよね本当に。で、あのいろんな立場の人が出てきて、いろんな立場の人の視点で語られるんだけど、映画も小説も一人一人の登場人物が変化していく物語だから、そこの動きっていうこととかすごく繊細に書かれていて、とてもとても2時間の映画には収まらない内容の小説なんだよね元々が。でもそれを結構大胆な改編もしてるんだけど、映画化にあたってそういうことをしながらうまく2時間ちょっとの映画にまとめたなっていう感じでした。僕の第一印象としては、この映画も小説も傑作か問題作かっていうキャッチコピーがついてて、本のカバーとかポスターのダークな感じから結構衝撃作なのかなっていう、なんか事前認識があって、で見てみたらすごくハートフルな映画で、それはいい意味での驚きと、あとはそのだから怖がらなくていいよっていうのを言いたいかな。見るか迷ってる人に結構あの見て衝撃受けて心がしんどくなっちゃうみたいな感じではなかったかなと思って。
確かに確かに。
で、あのこの監督の岸義行さんと脚本家の湊武彦さんのこのコンビで撮った前作の映画が、ああこうやっていう映画があるんだけど、これがねある意味その今回の性欲とは全然違う作風だったんだよね。ああこうやの方は須田まさきくんが、ボクサーを、結構なんかその生きることの痛さとか、そういうものを生々しく描くみたいな、で結構あのカメラとかも揺れて荒々しくドキュメンタリーみたいな感じで撮ってるみたいな感じだったから、結構そのああこうやが好きだった人がそのイメージで見に行くと面食らうかもしれない。かなり今回すごく大人な作風だったよね。
大人な作風、
すごく優しく繊細な部分っていうのを切り取っていたかなと思うんで、
そっかそっか。私自身はさ、映画をだけしか見てなくて小説を読んでないから、その違いみたいなのは分からないけど、
あそうだそうだ、今回ねそうそうそう、あのいい3人が揃っていて、
確かに確かに、
メグは映画だけ見た人で、はい、葉山はまず映画を見て、で小説を読んで、もう一回映画を見ました、だから映画を先に見た人ね、でたくまくんは先に小説を見ていて映画を見たっていう3種類が揃ってます、
確かに。だからそれぞれね、いろんな立場の多分リスナーさんもいるだろうし、そうだね、目線で話せると面白いかもしれない、
ね、そうだねそうだね、そういう意味だと私は映画しか見てないから、その小説の情報、前情報がないんだけれども、でもなんかすごく描き方としてはすごい私は好きだなと思っていて、っていうのはなんか情報量が多すぎる映画って、情報量が多いっていうよりは説明が多い映画、で想像の余地がなくて自分の中で育てる余地がないっていうかっていう映画がだと、私はあまりこう面白いとか自分の中で残るものっていうのが結構少なくなっちゃうタイプなんだけど、でもなんか今回ってすごいそれぞれのいろんな社会の中で抱えてる自分だけの違いみたいな、自分だけかもしれないと思ってる違いを抱えながら生きてる人たちのこの話が、もうあのその人たちの生活の視点でこうどんどんどんってそれぞれ描かれていて、それが最終的に混じっていって、一つのこう主題をこうと整えているっていう描き方だったと思うんだけど、なんかそれはそれで私は結構いろんな人の立場の話を聞いたりとか、いろんな人のその状況みたいなのをこう知って想像して理解を少しでもしたいっていう気持ちがある人だから、なんかその描き方に関してはすごく個人的には好きな描き方だった。で、あのそれぞれがそれぞれのことを分かりきれない前提ではありつつも、でもなんかその中ででもなんか少しでもつながりを見つけ合いながらとか、なんとかその社会の中で生きていこうとしているそのなんか不器用な人たちのもがいてる姿、みたいなのはすごく自分自身も共感する部分があったし、なんかそれによってこう考えさせる部分もたくさんあったしっていうので、
そうだよね、本当にこの今の社会で生きづらいなっていう、どこか馴染めないなって感じてる人は見てほしいよね、
そうそうそうそう、そんな人々が、多分それぞれまあ、絶望する瞬間とか、なんか生きづらいなとか、他人にはどうせ分かってもらえないしなっていう程度が多分人それぞれもちろんあると思う、
そうだね、
でもだけど なんとか前向きに生きていこうとしていくその過程だったりとか、うんうん、そこにやっぱりすごく愛を感じる描き方だったっていうのがすごくこの、あの作品のこう、まあ、監督なのかこの出てる演者さんなのか、うん、やっぱすごく素敵なところだったなって思ったね、
うんうん、確かにね、なんか説明が確かにさ、うんうん、あんまりない映画だよね、うんうんうん、だから全部があのそれぞれのパートが一人称目線で語られるから、うんうん、なんか全部一人の一人称目線でいく映画とかだと、
う
んうんうん、多分説明的な役割をする第
三者、ね、
第三者、ね、第四者みたいな出てくるけど、うん、それが確かになくないよね、うんうんうん、それは確かに浅井亮霧島部活やめるっていうとかでも、なんか霧島は出てこないけれどもそれ以外の人たちの目線によってその霧島という存在が浮き彫りになっていくみたいなところとかともなんか似たようなところを感じたりするかもね。
そうだね、だそういう意味ではちょっと現実になんかある種近いようなその体験を与えられてるっていう感じがして、フィクションだけど変な感じにリアルだった、
うんうんうん、
っていう感覚だったかな。
こう解釈しなさいっていうのがないからね。
そうそうそうそうそう、うん、だからこそ多分それぞれの自分たちが持っているいろんなそのもしかしたら偏見かもしれないとか、うんうん、もしかしたら自分も共感できるその苦しい部分みたいなところがなんか浮き彫りにされる部分でもあると思うから、うん、なんかそれこそこう苦しいなって思う瞬間がある人とかは、うん、なんかもしかしたらちょっと癒されるような部分っていうのもあるのかもなってちょっと思ったよね。
浅井亮さんがインタビューとかで話してた時に言ってたのが、うん、死と生を並べられた時に、うん、生きることを選べるような作品を作りたいんですっていうようなお話をしていて、うん、
いい人だね。
あ、まあそ、まあ、今回のテーマは、うん、っていうあるかもしれないんだけど、でも今回のテーマはそういったものを作りたいっていう話をしていて、うん、ケンちゃんも最初言ってたけれども、なんか最初ちょっとダークな雰囲気なのかなとか想定とかからして、あと問題作か傑作か問題作かみたいなところとかもあったりする中で、結構本当にダークなところに捉えられそうなところでもあるんだけれども、うん、でも本当に映画も見ている途中から、うん、やっぱり多様性っていうものを扱っているから、ちょっとある意味心を張り詰めて見ていたところがあったんだけれども、うん、ただある一つの僕はセリフをきっかけにすごく高揚感と思ったんだよね、あ、すごくポジティブに転換していったっていう明確なシーンがあって、僕そのシーンとかはもうめちゃくちゃ大好きで、で
そのセリフが何かはネタバレパート
になるそうなんで、ね、でもこれかなと思う瞬間もあるし、
あるよね、それぞれ、ね、
うん、あるあるある、
そう、っていうようなところもあったりで、あとそのやっぱり浅井亮さん の、 あの作品っていうのはよく言う、なんか本人もラジオとかで巻いてたんですけど、うんうん、あらすじで読む 作家ではないっていうお話をしていて、私の作品ってあらすじで読むとすごくつまらないですみたいな話をしていて、
てかあらすじが分かんないもんね、真実が、
ね、
本当はどうだったのか、事実が分からない小説っていうか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうい
い言葉だね、事実が分からない小説、
そうだよね、
確かにそう、
そう、分からないことを分からないまま描くっていうところはすごくなんか長けてるなというか、やっぱ浅井さん、浅井亮さんの魅力だなっていうふうに思うところがあって、それも、まあ、本作 もう存分に発揮されていたなっていうところはあったし、うんうん、あと僕とかは仕事からそのよく多様性みたいな言葉に触れる時が多かったりする中で、うん、でもその中でもやっぱり社内でお話とかをしている中でも、あれこの表現ってどうなんだろうなっていうのを、うん、まあ、メンバーと話している中とかで思ったりする、
うん、
なんか心の中では言語化できていない、うん、なんかまだかモヤモヤした部分とかをものの見事になんか言語化して突きつけられたような感覚がすごくあって、うん、なんかそういう日々生きていく中で感じる自分の中のモヤモヤとか、あと自分の中に確実にあるけれども見ないように蓋をしていた部分をメリメリメリという剥がしてくるような、うん、まあ、そんな一面もあったりする、うん、けれども鑑賞した後の気持ちとしてはすごく僕はポジティブになれたというか、
うんうん、
っていうところがあった映画だったかな。
いいね、
面白いね、特にエンディングは、
うん、
一見するとネガティブじ
ゃない、うんうんうん、
だけどポジティブになれる人もいるだろうな
っていう、うんうん、でどっち派だった、ポジティブ、
ポジティブだね今は、
うん、
2回見た今は、
うん、 あ、小説も読んで。1回目はポジティブじゃなかったの？
あ、でも1回目は単純になんかそうだね、あとあっけに取られたかな、結構潔く終わるから。
そうだね、潔く終わるね、うんうん、なんかエンディングをどう捉えるかだけでも本当にいろんな議論が生まれるだろうし、うん、そこを通してどういう風に感じたのかっていうのを自分の中で掘り下げていくのも非常に面白い作品だなって思うので、うんうん、まあ、もっと喋りたいけど多分ネタバレになりそうだから、うん、ネタバレありの方でちょっとお話できればなと思いますが、せっかく今日は浅井亮専門家の拓磨をお呼びしているので、少しばかり浅井亮と の,、うん、あのすご浅井亮と過ごしてるわけではないか
浅井亮と過ごし方
浅井亮に触れてきた、うん、面と年数が長い拓磨をお迎えしているのもあるので、うんうん、はい、ぜひちょっとその浅井亮の作家性だったりとか、うん、その浅井亮のいいところとかすごいところとか、うんうん、ちょっと浅井亮についてちょっと語ってもらえたらなって思うんだけど。
そうですね、うん、本当にでも僕浅井亮にハマったきっかけっていうのはもともとがラジオなんですよ、うん、でラジオを聞いていてすごく面白い人だなっていうのを、うん、まあ、昔やってたやつがあったんですけど、うん、でそこからエッセイを読み始めて、うんうん、なんかすごく世の中のことを面白い見方で見てて面倒くさい人だなっていう、その面倒くささがすごく好きだったんですけれども、うんうん、でそこからいろいろと小説とかも読むようになっていって、どこに面白みを感じてるのかっていうと、結構本を読んだりとか、うん、映画を見ていたりっていうのはなんか結構その人の思想とかをある意味解として投げかけられるような感覚があって、うん、だからそこに合う合わないとかももちろんあるし、はいはいはい、っていうところがあるんだけど、浅井亮はなんか、あ、私こんなにわからないんですみたいなところとかをなんかすごく潔く言いながら、でもやっぱり考えたいこととかに対していろいろな気づきチップスみたいなところをその物語の中に散りばめて問いを投げかけてくるっていう感覚がすごくあって、うん、でその本を読んだ後に自分ってどう考えるかな、それに対して自分でどうなるの、どういうふうに思うのかなみたいなところをなんか確かめるところがあるんです、うん、浅井亮の小説を読んでいると、うん、そこの行為が僕はすごく好きで、だからその自分にとってこういった部分がなんか言語化したり、なんか自分の中であんまり向き合わないでないがしろにしていた部分だけれども、実はそこって自分の人間性を作っていく中ですごく大事なところであったりする部分があるよなっていうところを、なんか改めてここ考えてみたらみたいなのをなんか定義されるような感覚があって、
そう、多分浅井亮が悩むところと高間が悩むところが似てるんだろうね。
うん、
引っかかる
か
に。
確かにね。
しかも世代的にも結構僕たちって浅井亮さんとは近い世代、
うん
うん、僕たちのちょっと上ぐらいだから、なんかそれこそ就活の何者とか就活の話で、その他の SNS とかのところの人格と、就活をしてリアルな自分の人格とみたいなところとか、あとはこの性欲っていうのは浅井亮さんが10周年を迎えて、それでまあその記念作品みたいな感じで白版黒版みたいな形で2作品出ていて、まあその黒版としては性欲、白版としてスターっていうあのものが描かれているんだけれども、それっていうのは YouTuber になった、
その友人、
まあ、スターっていうのが YouTuber になった友人と、まあ、映画監督としてその映像の道を極めていくっていうところの対比とかの中で、本質って何なんだっけみたいなところとかを語られたりしてるところもあるから、映画好きの2人にもぜひ読んでもらいたいんだけど、
いや自分も YouTube やってるものとしてね、
そうだよね、
もすごい YouTube がキーになってるじゃん、
うんう
ん、
あ、そうだね、
うん、そこが面白かった、 YouTube 描写が、うん、YouTube やっぱ世界を変えたよね、
変えたね
なんか僕は浅井亮に関しては、うん、霧島部活辞めるっていうと、うん、何者と性欲は映画で見て、
うん、
であと何者と性欲は小説も読んだ、
うん、
でもなんか距離を感じている作家だったんだよねっていうのは、うん、なんか基本がリア充というか基本がマジョリティ側の価値観の人じゃん、
うん、
だと思ってて、
うん、
っていうのはその
そうなんだ、
例えば霧島はもうスクールカーサーの話だ、一方僕はスクールカーサーの存在をそもそも認識しそこまでしてなかったタイプの人間で、
う
ん
う
ん
う
ん、今回の性欲もマジョリティの価値観と、うん、そこから漏れちゃう人の価値観っていう構図だったと思う、なんか僕はそもそもそういう風な対立構造で捉えてなくて、
うん、
世界を見るときに、
うん、
結構だから自分が好きなのは人間ってみんなどっかおかしいっていう、
うん、
なんかその対立構造があるんじゃなくて一人一人みんなおかしいとこあるよねっていう、うん、そういう前提で書かれた作品が好きなので、ね、
うんうん、
だから村上春樹の小説とかめっちゃ好きなんだけど、うんうん、で今回の性欲に関してはそもそもがそういう価値観のそういう世界の見方をした材料が、
うんうん、
もっとその小さな物語っていうのがキーワードだったと思うんだけど、うんうん、今回小さな物語っていうのを、
うん、
そこの物語拾っていこうっていうところになっていってるのは、うんうんうん、朝夜変わってきてるんだなと
思って。あ、なるほどね。確かに本人も言ってたけどすごく自分は視野が狭い人間だし、うんうん、っていうのは話をしてたので、ね、
なんかすごくさ周りから自分がどう見られてるか気にする人だ、
うんうん、すごい強烈な知識がある人だよね。
それが僕はなくて、うん、そこまでなくて、うん、なんかそこがなんかそもそもその世界との向き合い方が違う、
うん、
っていう感じの作家さん。
確かに確かに、うん、それは面白い。それはどうもその変化を感じてる浅井
は。あ、どうなんだろう。僕正直そのあんまり今のケンちゃんの目線で浅井亮を見たことがなくて、うん、まあ確かにそのダンスサークルにもともと所属していたりとか、そうそうそう、史上最年少のあれ何賞だっけ、史上最年少
で
直木賞を、うん、あの受賞していたりとか、なんかすごいいろいろな地位も名声も
早稲田大学だよね。
そうそう、早稲田大学でっていう、
なんか持ってる人
だよね。そうそうそう、持ってる人ではありつつも
社会的に、
そうそうそう、うん、だけどもなんでそんなにひねくれてるんだろうみたいな、そこに対して面白さはあったりしたんだけど、
うん、
でも確かにその対立って言ったところとか人との差分って言ったところにやっぱり自分はそこを求めてしまうとか、うん、対立ある意味作ることによって自分を際立たせるというところとかは多分ある人だなっていうのは確かに思っていて、うん、すっすごく嫉妬するんですよ人に、
うん、
あの
浅井亮
が、そうそう、あの高橋みなみさんとやってたラジオでその時であの高橋みなみさんがあのグレセショーマンがすごく好きだったみたいな話をして、うん、浅井さん見ましたかって言って、見てないですって言って、なんで見ないのって言ったら、私がそんな傑作があったとしてそこに私が制作人として入れなかったことにすごく嫉妬してしまうので、私はそういうの見れないんですっていうぐらい、メグなんか絶対わかんない感覚だよね、
うん、
そうっていうくらい本当にもケンちゃんが言う通りの部分がある作家さんだから、
うん、あ、そうなんだ。なん
か性欲はそういう普通っていうこういう生き方とか価値観があって、うん、そこと相対的に見た時の自分ってどうなんだっていう考え方をする人が一生懸命その多様性っていうこととか、うん、もっとマイノリティ、その中のマイノリティとか、うん、そういうことを考えた話だなって、う
ん、
すごく寄り添おうとしてるなっていうのを感じた。
なるほどね。僕も多分どちらかというとマジョリティ側の人間な感じはしていて、
うんうん、いや、そうなんだ、だから浅井亮ってそこまでシンパシー
が、ね、そうで、でもマジョリティ側であるがゆえにそのマイノリティの人たちってなんか思ってることがこういうことがあってみたいなことがあって、なんか今挙げられるものとしてあるじゃん、世の中的にこういったところで生きづらくてみたいな、でそこをなんか今世の中でタグ付けされているマイノリティにあんまり当てはまってない自分としては、そこをその目線で感じることができないということに対しての負い目というか、あ、僕はそこは絶対いくら考えてもわからないところなのかもしれないなって、今のそのタグ付けされている部分に関してはっていうところになるんだけど、うん、だからそこに対しての絶望みたいなところとかわからなさとかに関してはすごくあって、そこは絶対わからないんだなって思うと、う
ん、やっぱそうかそうか、でも結構さ、あのむしろ僕文学とか、うん、そう映画も含めそういうものってなんか人間ってみんなおかしいよね、うん、少しおかしいよねっていう、
うんうんうん、
そういう前提の作品がむしろ多いかなと思ってたんだよね、
うん、
じゃあ そういうものはどういう風に感じる、あんまり
共感しない、って感じ、村上春樹とか、
あ、そうだね、
村上春樹とか変な人しか出てこないじ
ゃん、
ね、
みんな病んでるみたいな、なんかそれで言うとすごくフィクションとして捉えて見てたところがあって、 ある意味その自分の人生をあのオーバーラップさせてあんまり見てなかったからっていうところがあるんだけど、 だから多分感じる目線とか、まあ、年代とかも含めすごく近かったから、この人の言葉はすごくなんか自分の心象風景に重なるというか、なんかっていう部分があるんだろうなっていうのがあって、すごく肩入れして見てるんだと思う。 うん、そうじゃないものに関しては作り物としてなんかある意味一定の距離を置いてみてる、うんうんうん、
浅井亮が仲いいオードリーの若林とか本当にそういう芸風だよね。その昔の芸風は売れ、なんで売れたかっていうとあのリア充に対してのひがみみたいな、ひがみ芸だった
そうだね。本当にそれがあの小説家の西加奈子さんっているでしょう、うんうん、
スタラバとか
そうそう、もう本当に面白くって、その人が若林に言ってたのがちょっと脱線しちゃうんだけど、うん、若林くんって人生一周目やんなって言
ったのめっちゃ
面白い。もうあ何もなんかやっぱりあらゆることにいろいろ感情が動かされるし、何も分かんないし、あ若林くんって人生一周目やんなとかって言われるのって面白くって、だからなんかある意味変に、
はいはい、
あのいろんなものがパワー燃料になっていくタイプなんだろうなっていう。
西加奈子の何もオブラートに包まない言い方すごいね、
そう面白いよね
天然なのかな
そう
あなた 人生一周目ですよねって言えるってなかなかね、そうそうそう結構な大きなステートメント
だよ、天然オーラあるから
ね。そうなんだ、へ
え。でもね、西加奈子さん その最近 あの新しく出た、うん、その詩小説の雲をさ、うん、あれもすごく
気になってる、
そうなんだ、
面白いらしいので皆さんぜひ見てください
何でも宣伝してる原作ファンとしては、うんうん、なんかこの今回の映画化された内容に対しては、うんうん、なんかよくやったなって思うのか、
うんうんうん、
いやなんかもうちょっとこういうところも描いてくれたらよかったなとかなんかある？
あ、ね、それに関しては僕は小説を読んでから、うん、あの映画を見ているので、
うんうん、
その役者さんのその時その時の表情とかそういったところとかも、あこの時のこの役の人はこういう感情でいるんだなっていうのが完全に脳内で補完しながら見てしまったから、
うん、
なんかシンプルにあの映画1回目見た人の感想ではないかもしれないんだけど、
うん、
でも本当にそういった部分を置いといて話すと、うん、すごく僕は好きな映画だったなっていうのは、うん、思っている、
うんうんうん、
やっぱりその内容とかもちろんちょっとずつ変わってはいるんだけれども、やっぱり一番僕はこの映画の中で感じ取って一番良かったなって言ったところは、やっぱちゃんと丁寧に描かれていたし、うん、形は少し変わっていても、
うん、
原作を読んで感じた時の気持ちをまた味わえたから、もうすごく良かったなっていうところがまずありました、うん、っていうのと、まだ話してもいいですか？
いいよ、
すいません私に。もう一つは小説を、僕これだけ小説と映画に対してこうやって人に話すよっていう前提で、うん、ちゃんと見たことがなくって、
面白い、今回このポッドキャスト収録するからってこと、
ね、そうだから小説も映画もすごくどこの部分で自分はどう心が動いてどういった話をしようってみたいなところをメモしながら、
分かる、
あの小説を読んだりしたんですよ、
うん、
そこの中で思ったのは、映画って一つの二次創作でもあるんだなってのはすごく感じたところがあって、やっぱり小説が原作があって、それを監督だったり脚本の方とかが解釈をして、うん、まあ、2時間に収めるっていう行為をしていく中でいろんな改変があって、
うん、
だから僕的には小説がすごく好きだったら、うん、もうその小説がすごく好きな友人と喋れる感覚で映画を見れると思うから、
うん、
あ、こういう風に思ったんだみたいな、あ、確かに確かにみたいな、うん、そういう、
そうだよね、
そう視点であったりとか、やっぱりここ大事だよねみたいなところとかの視点ですごく楽しめて、僕は映画を、
うんうん、
映画の楽しみ方ってこういうこともあるんだなっていう、
本当今回その公開からほぼね1ヶ月前に今ポッドキャスト出した理由は、ぜひね、なかなか映画好きの方がこれ聞いてくださってると思うから、いないと思うけど、よかったら小説を読んでもらいたいなって思って、あの本当今言ってくれたみたいに、あの小説を読んでいるとどれだけ見事な映画化かっていうのが分かるから、そういう面白さがある。で、あとね、この映画が発してるメッセージはすごく好きだった、すごく自分の価値観と合うものだったから、この映画のことをもっと知りたいなと思って原作を読んだら、すごくいい映画化だっていうのも分かったし、映画と原作合わせてものすごく豊かな世界が広がってるなっていうのも、なんかこう最高の形のなんか映像化ではあるよね。
やっぱり小説だけでは伝えきれないその微妙な言葉のテンポであったりとか、ね、役者さんの目の動きであったりとかは、やっぱり映画ならではだな。
やっぱりあの監督とか脚本家の人がすごい、あのこの小説をリスペクトしてるなって思って、結構な改変はしてるけど、
うん、
世界観は同じだし、なんか小説のメッセージを2時間何十何分にまとめるために改変したって感じ。
それに対しては本当にこうリスペクトと愛のある、この映画化だったっていうことなんだね。
だから違和感がない。
もうたくまが本当に顔をし赤くしてくしゃくしゃにしながらよかった
って。赤くなってんのはお酒、
まあね、
お酒ですね。
でもやっぱこうファン、うん、原作ファンがね、うん、なんかそう思えるっていうのも、うんうん、多分今回の映画化された作品としての魅力でもあると思うから、うんうんうん、なんか作品を読む余裕がある人はぜひ作品を読んで楽しんでもらえるといいのかなっていうのと、うん、まあ私は実際その映画を見る前に、うん、まあ見た後もそういう小説はまだ読んでないんだけれども、うん、読まなくてもその余白を楽しみたいという人、またその余白を楽しめる人にとっても、うんうん、すごくいいんじゃないのかなと思って、なんかこう確実に残してくれるものはあるし、うん、共感できる部分がある人たちもいると思うから、うん、いずれもぜひちょっと楽しんでもらえる、うんうん、パターンじゃないかなとは、うん、
確かに、
思います。
全然いきなり映画でもいいよね、
全然いい、うん、羨ましかったな最初映画見れる人も、
ってファンも言ってるし、
そうそう
どのパターンも非常に楽しめるっていうことだと思うので、はい、はい、じゃあ一旦ネタバレなしっていうところでは、大丈夫、なんか他に語りたいことは、
本当に最後一言言うとしたら、なんか浅井亮の専門家ねみたいな形で紹介されて、あれお前全然浅井亮のことわからないじゃんみたいな感じで思ったような方々も、懲りずに次回も聞いてほしいなっていうことだけお伝えさせていただきます。
こういう語りがもう浅井亮的なん
で、ね、そう思った私も、
ね、
そしてすぐで影響される人だから、
最近はしかも浅井亮を摂取する、ね、機会が多かったから、ね、
な
おさらね、
体現してらっしゃる、まあ、多分今回はネタバレなしっていうのもあって、ちょっと語りきれなかった部分 もちろんあると思うので、次の回でもっとこう浅い領味を発揮してもらえればいいかなと
思います。深い領味ね。
この映画性欲の公開当日にポッドキャストを、
目が笑ってるよ、
ポッドキャストをネタバレ回を配信しますので、そちら楽しみにしていてください。
はい、じゃあ一旦このネタバレなし回は以上ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
初参加だったけどどうだった？
緊張した、ね、お酒飲んでてよかった
でもなんかね途中から落ち着いたよね、緊張みね。
あそうだね、なんか普通に喋ってる感じになって面白かった、
いい感じです、じゃあまた次回のネタバレ回もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、じゃあけんちゃんから告知。
はい、
はい、そうですね、次回のポッドキャストは、性欲のネタバレ会の一つ前に、葉山が最近見たおすすめ作品というのをピックアップして紹介するという回をしたいと思います。それは、今から2週間後の10月27日金曜日夜6時配信です。で、私が映画の解説をしています YouTube のシネマリンもよかったらチェックお願いします。
このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、映画性欲の感想などお待ちしております。メールフォームへのリンクを当番組のリンクツリーに掲載しております。それでは皆さん、今回も聞いてくださりありがとうございました。お相手はメグと
葉山健と
たくまでした。
バイバーイ。